青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。青木さん、今日お一人の回ですが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。では早速です。まず神奈川県岡本さんからいただきました。4月から子どもが高校生になり、修学旅行のための積み立てをすることになりました。修学旅行で海外、オーストラリアだそうです、に行くということです。私も海外旅行などほとんど行ったことないので、子どもがそういったところに行けるのはとても羨ましい限りです。青木さんは初めて海外に行ったことなど覚えてらっしゃいますか、ということですね。
そうですね、はい、まあ、うん、覚えてますけどね、
ど
でもね、今ふっと思ったらね、一番最初はやっぱり仕事で、
はい、
10代の頃お世話になった今津さんっていう社長の、お仕事に、一緒にその付き添いでですね、香港に連れてってもらったのが一番最初ですね。それで、まあ、何回も実はその商品の仕入れで香港に行きました、
はい、
それから次は僕がプロセールスマンになって、
はい、
142カ国に支社のある教育企業ブリタニカという会社で、僕はセールスを学んだんですけど、その時に、僕はトップセールスマン、トップマネージャーということで、すごく実績を出したので、よく当時ですね、コンテストで優勝したり、いろんなこう成績有責者はハワイに連れてってもらったんですよ。そのハワイに行った時の思い出が、まあ、香港はどっちかっていうとお仕事なので、あまり楽しい思い出がないんだけどハワイの方がどちらかというとなんかこう海外っていう感じの記憶かな。
そうなんですね、はい、でもハワイもちょっとお仕事混ざってます。
まあそうね、どっちかってやっぱり仕事っぽいですよね、はい、表彰で連れてってもらったわけですからね。
そうなんですね。
でもね、僕の当時、僕がまだ20代ですから、まあ、まさに1ドルが300円ぐらいの時代のハワイなので、なかなか行けなかったんですよ。はい、結構高かったですよね。それを招待で行けたので、毎回ハワイなんですよなぜか。
いいですね、でも、
はい、そんな思い出ありますね。
結構青木さん、この番組でも海外のお話されてますけれども、
はい、
これまで何カ国くらい？
いや、結構行ってるねもうだから、そうですね、まあ、本当に大げさじゃなくてね、どうだろう、40カ国やそこらはもう楽に行ってんじゃないかな。いろんな国行きました。アメリカだけでももう何回も行ってるしね、いろんな州行ってますし、旅行大好きなんですよね。家族旅行が僕すごい趣味なので、子供が小さい時からもいろんな思い出を作って、でも子供から見たらありがた迷惑だったみたいな親のなんか楽しみに無理やりついてたみたいで、あんまり思い出がないみたいな感じ言われたもんね。
本当ですか、うん、
あんまりね、なんかだから今年は絶対日本で過ごしたいなんてね、子供が10代になった時には、逆に日本で行く年来る年を見たいなんて言われて、毎年行ってたんで。
ああ、年末に。
そう、年末必ずどっか行ってました、年2回かそこらはもう最低でも海外行ってましたからね、子供家族連れてね。
わあ、素敵。なんかどうでしょう、印象に残ってる国ってありますか？
まあその国その国の良さってあるんですけど、やっぱり、まあ、一番なんかこう言われると、はい、やっぱりこうマチュピチュ、
あ
れはすごいなんかこう脳裏に焼き付いてますよね。 あとやっぱりなんだろう、マチュピチュに行くときに、ちょうどなんていうんですか、セスナからのね、
はい、
なんだ、地上絵がね、もう見て、はい、その後マチュピチュに行ったんですけど、
はい、
あれはすごい印象深かったですね。あとやっぱりイタリアかな、ローマね、やっぱり素敵ですよね。あとフランスとかね、
はい、
僕が応援してる平川亮君っていう、ルマン24で一昨年チャンピオンになりましたけど、はい、レーサーでね、
あ、レーサー、
その彼が初めて、はい、フランスでルマン24にチャレンジした時に、お父さんのアキラさんと一緒にね、応援に行った時、朝日を浴びながら、はい、ずっとルマンで走ってくるリョウ君の姿見た時はすごい感動しましたよね、はい、いっぱい思い出あります、海外では。
40カ国くらい行かれてる青木さんが今一番行きたい国ってどこなんですか？
今はね、僕実はサハラ砂漠に行きたいなと、
ま
あ、
またどうして
前に1回行ったことあるんだけど、あとケニアね、
はい、
アフリカ行ってみたいね。まあ、だんだん少しずつ年齢を積み上げてきてるので、今のうちに行けるところにちょっと行ってきたいなというふうに思いますけどね、
はい、何をしたいとかあるんですか？
いやいや、サバンナを見たいんですよ。アフリカの動物たち、
はい、
本当に、うん、まだね、サバンナのね、本当にこう象がね、こうなんだろう、雄大に歩いてる姿ってまだ見てないので、それだけは見たいなと思います。
うわー、見てみたいですね、う
ん、タイに行ってね、象の上に乗ったりはしてるんだけど、
はい、
サバンナとはちょっと違うじゃないですか。
そうですね、また、うん、観光用のですもんね。
そうい
い子の象ですもんね、
う
ん、
そうそう。
いや、すごいいろんな海外話を聞けました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
さあ、続いてまいりましょう。高知県の徳田さんからいただきました、うん、就職活動中なのですが、自分の得意なことや強みが分かりません。どうすれば見つかるんでしょうか、うん、青木さんはご自身の強みは何だと思いますか？またそれはどのようにして見つけたんですか、と。
そうね、
はい、いただきました。
まあ、これね、すごく若い人で本当に自分のしたいことがよくわからないっていう人多いですよね、うん、僕今65冊本書いてるんですけど、その中で心の蓋を開けるっていうね、まあ、著書があるんですけど、その中でも書いたんだけど、まずやっぱり大事なのはね、好きなことねばならないということよりも、何が本当に好きなのかって、素の自分になった時に何の制約もなかったら自分は何をしたいのかっていうふうに自分にやっぱりこう問いかける、うん、やっぱり自問をして自問自答する。だからまあ僕は実は最初から好きなことに携わったわけじゃないんですよ。溶接ゴミ見習いからスタートしたんですよ。履歴書のいらない職場だったんだけど、最初にした仕事って好きな仕事でも何でもないですよね。まあ、本当に自分が何だろう、東京に出てきて生活の糧を得るためにその仕事をして、その後うちの母親が僕を探し出してくれて、その後喫茶店のボーイをやったり、まあ、バーテンまでやったことがあるし、いろんな経験したんだけど、最初は本当に何もしたい仕事をしたわけじゃないんですよね。そんな中から、まあ、今津さんっていう社長との出会いがあって、そして営業の世界に入ることになって、でその実は僕は仕事が好きだったわけじゃなくて、最初はその今津さんという人に憧れて、今津さんに認められたいと思って与えられた営業の仕事を一生懸命やって、そして褒められて、何だろう、褒め育てをされた、そして夢中になって仕事をして、得意になって好きになったって感じなのね。
なるほど。
そう、そして最初独立をして、はい、挫折をして負債を持って、その負債を返すために入ったのが まあ、当時142カ国に支社のある国際的な企業ブリタニカという会社で、まあ、営業セールスをやったわけですよね。でも最初は最初からそのセールスが好きだったかどうかっていうと、なんだろう、まあ今津さんっていう人にその営業を叩き込まれましたから、でその中でブリタニカでセールスをして、ある意味で背水の陣だったのね。負債を持って入ったので、そこで一生懸命やって好きになった。だから僕よく若い人に言うのは、好きなことに打ち込むか、もう一つは自分の今与えられている仕事を好きになるまでとことんやってみること、どっちかじゃないかと思ってるんですよ。僕はどちらかというと後者の方なんだよね。だからセールスが最初から好きだったわけじゃない、だって断られるの好きな人ってちょっと変態っぽいでしょ。
そうですね、
ね、もう訪問したって水かけられたこともあるわけだし、いろんな辛いことがあった。でもそれを乗り越えた自分がなんか好きになっていったよね。で表彰されたりして得意になって、でだんだんそれが好きになった。あらゆる逆境には必ずそれと同等か、いやそれ以上の幸福、また成功の種が隠されてるんじゃないかなと、そんな風に自分自身が思うようになりましたね。
なんか苦しかった時期でさえそれもまた好きになれるんですね。
そうだから、なんだろう、強みってね、まずやってみることだと思うんだよね。とことんやってみて自分の適性が見つかるんじゃないかなと、だから好意は感情に先行するっていう言葉を僕は座右の銘の一つなんだけど、まずやってみようと、その中から何かが見つかるよね。だからいろいろ考えてね、引きこもるよりもまずやってみようと、
はい、なるほど、行動してみる。
そう、僕の人生はやっていく中で道が開かれたような気がします。
なんか今の青木さんのお話聞いて、青木さんの場合はこう上司に褒められて得意になって好きになるって、
そうそうそう、
だから自分一人で強みとか特技を探そうとしなくてもいいのかもしれないですね。
そうかもしれない。だからね、そういう意味ではね、上司ってすっごく大事。誰と仕事をするかってね、すごく大事で、最初に鼻をへし折られちゃうと、やっぱりちょっとね、自信落としちゃったり、嫌になっちゃうかもしれないよね。だから学生時代でも、勉強好きになったきっかけって、割といい先生に出会ったことって大きいんじゃないかと思う。
確かに。
職場でもいい上司に出会うと、最初大事ね、まあ、そういう意味では、まあ、人のせいにはできないんだけど、なるべく良い職場に出会えるのは、まあ、ある意味では幸運なのかもしれないよね。セレンディプティっていう言葉があるんですよ。これ前にゲストに出てくれた勝間和代さんが言った言葉で、実は僕もすごくそれ大事にしてるんだけど、偶然の中で見つかる幸運なんですよね。見つけ出す幸運。僕自身もね、だからそういう意味では今津さんという社長に出会えたこと、なんか憧れてこの人に認められたいと思って最初頑張った。実は僕最初は自分のこと大嫌いだったんですよ。決して自分のこと好きだった人間じゃないんですよね。自己概念も低かったし、まあ、僕の代表著書になった一生折れない自信の作り方っていうのは、まあ単行本と文庫本でね、もう30万部超えたんですけど、はい、まあベストセラーになったんですけどね、その本の中にも書いたんだけど、実は僕は最初から自信があったわけじゃないんですよ。自信がないことにある意味で自信持ってたぐらい自己概念低かったわけ。
そんなに、
うん、だけど、はい、なんだろうな、人好きな人に認められたくて最初は頑張ったんだよね。でその人が頑張た僕を認めてくれた、そこからなんか道が開かれたような気がする。うん、だからまあまずは自分一生懸命やってみることが大事なんじゃないかな。
いろんなことを挑戦してみて、全力で。
そうですね。だからまあもし自分の強みが何かって言われたら、
はい、
一生懸命できることかもしれない。
は
あ、うん、素直な気持ちは、
はい、
素直な心、 それも強みかもしれない、うん、あとは夢中になってやれることかもしれないな。もっと言うと劣等感をバネに頑張ったのが、なんだろう、後で自分自身頑張ったことによって道が開かれたので、ある意味でポジティブシンキングにこうよくよく解釈するところも自分の強みかもしれないのかな。うん、そんな風に思いますね。
ぜひあの徳田さんもご自身の強みというのをね、皆さんの周りの手も借りながら探してみてください、
はい、
うん、さあそして続いて3つ目ですね。栃木県の日高さんからいただきました。以前の放送で若い時はがむしゃらに成果に向かって長時間働いていたとおっしゃっていましたが、それと同時に健康管理も大切と伝えていらっしゃいました。両立することが難しいように感じてしまうのですが、青木さんはどのように両立されているのですかと。
いや、ぶっちゃけね、
はい、
若い時健康管理なんてあんまり考えてない
もん
ね。正直無我夢中に頑張ったんだよね。1日16時間までだからステージなんですよ。17から27までは学習の段階、
はい、
ね、で28から35までは学習の段階、36から45までを挑戦の段階、46から60歳までを富の形成の段階、61以降は社会還元の段階で、今僕はまあ200人の社員もいて、まあ、ある意味で協力者に恵まれてますし、まあ、年齢ももう60代になって、今はそういう意味では何だろうな、その無我夢中に働くというよりも自分のやっぱりこう協力者と共に働きながら自分自身がベストのコンディションを維持できるようになってます。だからその時間の質というのをすごく僕は今は大事にしてるけれど、でもそうなれたのは若い時に無我夢中に、ね、なってやっぱりとことん働いて経験値というか、その経験の中から賢くなって仕事を任せられること、うん、任せられること任せられないことが分類できて、だんだんだんだんそういうふうになっていった。そしてまあ経済的に豊かになって人に働いてもらいながら、だんだんこうタイムリッチな人生に入っていったわけですよね。だから年代別の生き方ってあるので、そういう意味では、うん、まあなんていうのかな、今の自分はやっぱり計画を立てて、きちっと、まあ、まさに未来を知る者はその未来を作り出す者自身であると私は思ってるんですけど、まあ、目的を明確にして目標を設定して、その目標を達成するための手順、方法、内容、これをしっかり考えて計画を立てて、そして優先順位80対20の法則に基づいて、2割の優先事項で8割の成果なので、まあ、そういう中では今健康管理だとか、はい、いろんなことを大事にしてるんだけど、うん、若い時っていうのは無我夢中なんだよね、はい、目標に向かってただひたすら生きてきた人生なんだなと思うんですけどね。
そうなんですね、うん、もちろんあの体を壊すまでは、ね、働いてほしくないですけども、うん、でも無我夢中に頑張ってるとあんまりなんか健康管理っていう意識にならないんですかね、青木さんの場合は。いや、
でもね、僕若い時ね、うん、38度とか39度の熱が出た時何度もあるんだけど、情熱の熱だって頑張ってましたからね。
いやいやいや、
だから健康管理とは程遠い青春なんだよね。
考え方がすごいですよ。
なんだろう、あとはどうなのかな、本当に僕あの、いやだからね、ちょっとあまりね、若い時の僕は参考にならないと思うんですよね。
時代もまたちょっと違いますかね。
そうね、時代っていうか、はい、だから自分の願望に向かってストレートに生きてきた人生なんだよね。だから体が後からついてきてくれたよぐらいの感じなんだよね。だからまああえて言うなら、はい、やっぱりなんていうのかな、ある年齢になったら人に仕事を任せて 本当に自分がしなければならないことを早く済ませて、自分のやりたいことにより多くの時間を作り出せるように、やっぱりタイムマネジメントを勉強したのが、まあ、今の自分自身の充実した人生に入れた秘訣かもしれない。あえて言うなら、
はい、
まあ、エッセンスはそんな一言かな。
なるほど、無我夢中に。
まあ、でもね、あえて言うと、健康管理で言うなら、人間ドックのスケジュールを優先してきたり、まあ、それは僕は30代の時に、実は人間ドックに入って 大腸にね、はい、ポリープを見つけて良性だったんだけど、 それ取ったんですよ。でもその時、亀田病院の満島先生という人に言われたのは、先生ね、その委員長に言われたのは、青木さん、これもし青木さん60代で死んでいたとしたら、これ癌化していたかもしれないよね、はい、だからそう言われたんですよ。だから34の時にポリープを取ったんですよね。今僕も60代でしょ、ということは今ベストコンディションを維持できている理由は、ある意味では先に行ってやるべきことを今の時点でするという、ちょっと自分の人生で大切なことを優先するという意味では、30代では健康に対しては意識してきたし、今も食べ物に関しても栄養をやっぱりちゃんと考えてるし、寝る時間も今僕はきっちりとやっぱり7時間8時間取るようになりましたよね。
そうなんですね。
若い時は16時間働いて寝る時間意識しなかったんだけど、やっぱり今はそういう意味ではベストコンディションはプロの基本体という自分の中のモットーがあるので、やっぱり健康管理できなくなっちゃったら人に迷惑かけちゃうじゃないですか。
そうですね。
そういう意味では大切にしてることですよね。
心身ともに健康じゃないといいパフォーマンスももちろんできないですね。
できないと思う。だから20代30代のね、過ごし方と40代50代の過ごし方っていうのはやっぱり違うよね。
あ、なるほど。その年代に合わせた過ごし方、時間の使い方をしていただきたいですね。
そうですね、
はい、皆さんお便りありがとうございました。さあ、ここで1曲お送りいたします。青木さん、今週の曲は何にしますか？
僕70代でね、まさに健康管理バリバリしながら、はい、現役でもう毎年僕ステージ見に行くんですけど、矢沢永吉さん、
あ、
A ちゃんのね、はい、時間よ止まれ、ちょうど夏らしくていいんじゃないかなと思うので、
いいですね、はい、ぴったり、
はい、A ちゃん、時間よ止まれ。
そうみなやつさ、あ、パシフィー、青く燃える海、どうやら俺の負けだぜ、まぶた閉じよう、夏の日の恋なんて幻と笑いながら、この人にかける、汗をかいたグラスの冷えた人より、光る肌の香りが俺を酔わせる、幻で構わない時間よ止まれ、命のめまいの中で、 構わない時間よ止まれ命のめまいの中で罪なやつさあパシフィー街の匂いを忘れかけたこの俺ただの男さ思い出になる恋人西風が笑うけれどこの人にかける Stoop-sour Stoop-sour
お送りした曲は矢沢永吉さんで時間よ止まれでした。さあ今週もお別れの時間となってしまいました。青木さんいかがでしたか。今日は
今回のリスナーの方のご質問って僕のプライベートなことに対してちょっと焦点を当てたね、はい、ご質問いただいて嬉しかったです。まあ人生って別に正解があるわけじゃなくて自分が選んだ人生を正解にする、まあ、そんな生き方を僕は大事にしてきたのでこれからもどんどんいろんなことを、まあ、お聞きいただければ嬉しいなと思います。
さあそして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくかもしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。